はい。うん、
ここから松田さんが入ります。
こんにちは。
よろしくお願いします。では、お便り行きましょう。こちらは、震災以来、久々にいただきました、石川県白石からいただきました、45歳会社員、ラジオネーム、スフィンクス和美。
ありがとうございます。
チュールチュールでおなじみの、缶詰製造大手、稲葉食品で、入社辞退騒動が発生しております。9割ぐらいのね、女性だそうですけどね、辞退しちゃったという。で、慌ててるかどうかわからないけど、稲葉食品が出したプレスリリースが話題になっています。題して、ゆいのボロ屋報道について。卓越した文章力で定評あるえのきだ師匠に、読解してください。ということで。あ、これ、木田さんわかります？稲葉の騒動は。
いや、知らないです。
嘘、知らないの？稲葉は知ってるの、稲葉。
あ、稲葉は知ってます。缶詰でお世話になってます。
缶詰でお世話になってる。
う
ん、はい、どういうお世話になってるんですか。
一時期カレーの缶詰にハマってた時に。
あ、あるね、カレーの缶詰ね。
ありますね。
はい。タイカレーとか
やつ。そうそう、タイカレーとか、はい、グリーンカレーみたいなね。
そうそう、
木田さんは一緒になんか焼酎飲みながらチュールを舐めてるって聞きましたもんね。
だから、
舐めてない
ですか。だから、もうやめて、蹴れって言って。
あ、そうです
か。
今日は、
懐かしい。
ゲバ。
今日は、天敵の前島くんがいないんで、今日は、前島くんの分も私が務めようと思ってます。
天敵だ。
入社予定だった、方がいて、新卒の方々がいて、それが、まとめて辞退をすることになった。で、それはなぜかというと、この稲葉食品という会社は特殊で、入社すると、片っ端から寮に入んなきゃいけないみたいですね。で、その寮の中でも、その割と綺麗な、その新築のマンションだとかっていうやつもあるにはあるんですけど、今回その新卒の人たちが入る予定だったのは、ほぼほぼ戸建てのボロ屋で、で、しかもその一軒に、三、四人詰め込まれるみたいな話になっちゃって、全然当初の話と違うじゃんよと。で、相当写真だとかも見たら、ボロ屋なんですよ。で、やっぱり若い女の子でこんなとこ住みたくないと思うのは、気持ちとしてはわかります。で、さらに言うと、給料を、当初の提示されていた額じゃなくて、いや、わかんないうちはいくらもらえるかとかっていう話とか、3万円下げますっていう話とか出てきて、で、さらに、企業風土として、この稲葉食品っていうのとかの、社長さんがいるんですけど、これ社長さんはその創業家の、何代目かっていう人なんですけど、で、その人の悪口はあんま出てこないんですけどね、その方の奥様、5歳さんだそうですけど、社長さんは現在70ぐらいの方で、で、5歳さん60ですから、私と、ためですよね。この5歳さんが、なかなかのやり手だそうでして、で、その、ペットフード関係も、この奥様の発案だそうですね。ですから、この、ドーンと売り上げを上げた、このチュールだとか、そういったものは、この奥様の発案、だからやり手なんですよ。で、なかなかな、その、メンタリティというか何かあるようで、で、社員を、その、家に呼びつけて、家の仕事、いわゆる掃除やら何やら、とか、なんかベビーシッターみたいなのも含めて、なんかそんなのをさせるという、こともあり、ちょっとやりすぎなんじゃねえかなっていうのが報じられております。で、今回のその、ゆいっていうのはゆいの場所ですね。地名ですね。で、このゆいのボロ屋。もう自らこの稲葉職員がボロ屋って言っちゃってるとかするんですけど、ゆいのボロ屋報道についてという題したプレスリリースが出ております。今から私が、朗読をさせていただきます。この度は、ゆいのボロ屋報道につき、皆様方に多大なるご不快をおかけいたし、心よりお詫び申し上げます。ご指摘の点につき、誠意を持って回収に全力を挙げております。誠に申し訳ございませんでした。ゆいのボロ屋、雨漏り住宅とご指摘されたシェアハウス一軒に関してですが、同地ゆいのシェアハウス対象物件は計6棟でございます。すでに3棟に5名の一般職、転勤のない事務職、工場勤務職の、 入居者がおり、毎日通勤しております。今回の対象は唯一の新規の一棟でした。弊社はこの物件を含め、すべてシェアハウスに関して3月の20日から26日にかけ、全家屋の点検、クリーニングを実施、完了しておりました。新卒で勤務場所に原則移動のない新卒、一般職の社員の各位も、新たに上記物件に入居し勤務を開始しております。現在、今期新規一般職の新入社員は合計43名。事例で国内外へ移動する総合職の新卒社員は55名。合計の2024年新卒入社済みの社員数は計98名となりました。やっぱ儲かってるんですね。今後シェアハウス入居者に対しては、皆様のご負担にならないよう、実質家賃の請求を0円にて運営を実施することとさせていただきました。さあ、こっからなんですよ。実は、1月10日に死亡、2月1日に車窓となった、新卒受け入れに全幅の信頼を置いていた副社長を失って以来、業務引き継ぎ体制を整えるのに時間を要し、会社は3月15日付で新総務担当を急遽任命したものの、回収業務に残った期限に余裕がなく、修正が極めて遅れました。本当に申し訳ございませんでした。その結果、今回、職場移動のない新卒の一般職の16名の方々が入社ご辞退となり、心より深くお詫び申し上げます。というようなことで、まあ、ここですよ、問題は。死んだ奴に全部、責任を押し付けてるという部分が、こう出てくるわけですね。で、大変申し訳ありませんが、写真のコンクリート剥き出しの場所は洗濯機置き場で、現在はすでに洗濯機が置いてあり、現状の映像は異なっております。周辺の改修もあと2日で終了いたします。今回、工場配備の一般職ご入居の皆様に対し、十分なご説明を申し上げることができませんでした点を深くお詫びいたします。雨漏りは改修手続きをすでに開始しております。畳の交換も14日の日曜日に完了予定でございます。弊社のシェアハウスの現状はすでにホームページに映像を掲載しておりますが、全県健全で居住場所としては適切な物件を、内見の上選択しておりますのでご安心ください。この度は改修作業が大変に遅れ、皆様に非常にご不快をおかけしています。来週火曜日16日早朝までにほぼ改修を完了する予定でございますということです。で、まあ読むとね、それほどとんでも文章じゃないんですよ、ただ実は1月10日に死亡、2月1日に車窓となったって、これいらねえだろうと思うんですけどね。で、なんか、やっぱこう死人に口なしにそこにこう、押し付けたいっていうのと、があって、で、こんだけの分量書くんだったら、できたやろっていう。そもそも、ボロ屋を、綺麗に。で、これ、こう、騒いだからこうなったなっていうのがもう見え隠れしちゃうわけですよね。で、これ一番重要なのは、入社辞退なさった方に、どういう直接の、まあ、謝罪と、弁解というか、をして、できればどうでしょうか、ちゃんといたしますんで、もう一遍考えを改めて入社していただけませんでしょうかっていうのが僕は筋だと思うんですけど、で、それと、報道されている3万円給料を下げるっていう話だとか、会長ですよね。社長が旦那で、嫁さんが会長なんですけど、その会長がいろいろとパワハラまがいのことをやっていたと報道されている、これに関しては一言もこれ触れてないという。だからそこら辺の部分で、これ、必ず追及の手を残しちゃってるんですよ。だからこれ危機管理としては、100点満点の、まあ、いいとこ45点。ですよ。だから、ボロ屋に関してはいろいろ手違いがあったってことをただ弁解してるだけであって、だから企業体質だとかそこら辺まで踏み込まないと、本当の弁解にならないんですね。だからそういうのってよくあるじゃないですか、政党だとかでも。きちんとした対応を取らないで、だんまりを決め込むと、どんどん火がこう、燃え盛ってくるっていうのがありますよね。なんか、反社扱いされた何かこう、組織があって、そことの密接な関係が噂される衆議院議員だとかの話とかがあると、大変なことになりますよね。ということを一応ぶっ込んでおきたいと思います。 続きまして、これは松田さんのためにあるような投稿ですけど、三重県津市からいただきました。45歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ありがとうございます。
たたた大変です。日本人が減っています。
減ってます。
どうにかしてくださいという2行の投稿ですけど、これあの記事がついております。これは4月12日に TBS のディグが伝えた報道です。日本人83万人減、過去最大の落ち込み、総人口は13年連続で減少。まあまあ、まあ、少しずつ減ってたのはまあ、まともとですけどね。日本の総人口が59万5千人減って1億2435万2千人となり、13年連続で減少しました。去年10月1日の、時点での人口推計によりますと、外国人を含む日本の総人口は前の年から59万5千人減って1億2435万2千人となりました。13年連続の減少です。日本人に限ると、83万7千人減って1億2119万3千人で過去最大の落ち込みです。75歳以上の人は71万3千人増えて年寄りは増えてですね、初めて2千万人を超えました。これは松田さんはどういうふうに、見ますか。
これ減ってるっていうのは超過死亡でしょ。
おそらく。
超過死亡。だから、こう、前年の予想値より、83万人。
多分この数字は実数として減ってる数字だと思うんです。で、結果的に、いつもの、毎年ちょっとずつ減ってたわけですよね。で、それが、その、明らかに、ドンと増えてるところですね。だから、超過死亡ってことです。超過死亡。超過死亡が乗ってるってことです。そういうことです。
減ってるっていうことです。ええ。これ83万人とか来たら、ちょっと、あんまりピンとこないでしょ。
ちょっと来ないです。
あの、佐賀県の人口、
ああ
。81万人。
だから、佐賀県がいなくなったってことですね。
そうです。日本から佐賀県がなくなったと。うん、
ああ。それは、長崎と福岡の人がやったとか言ってるかもしれないですけ
ど。どういう力関係
僕は佐賀県のファンですけど。で、だから、それぐらいの大きな数字なんですよ。で、これは、ね、シンクタンク、松田総研ではどういうふうに分析、何が原因だというふうに、もう答え見えてますけど。
火を見る、
明らか。
明らか。
お注射。
ああ、そうですよね。
ああ。大丈夫ですよ。この番組は、YouTube で流れませんから、堂々と喋ってもらっていいですよ。
いや、先ほどちょっと、長生きどうのこうの話あったじゃないですか。でもこの数字聞いたら愕然とするでしょ。わかんない風に、もう80、佐賀県の人口が全部なくなったっていう
こと。これどうなんですかね、その、枠の金の話ですけどね。
はい。
その、すごいお年寄り。
はい。
その、まあ、例えば7回、8回とその、ずっと打ってる人、真面目に打ってる方、結構多いんですよ。
はい、はい。
お年寄りほど毎回打ってるんですよ。
うん、
あれは、ひょっとしたんですよ。僕は、うがった見方なんですけど。
はい。
あれ、微調整やってないですかね。
微調整。
だから、打てば打つほど毒気が減る。ほら、その、パソコンの、ワクチン、ソフトみたいなもんで、
はい、
バグが出ると、それをちょっとずつ、修正することを注射でやってませんかね。
変異するから新しいとかじゃなくて。
そうそうそう。だから、打てば打つほど、実は、命には、毒気が消える。だから、年寄りに残ってんですよ。で、逆に、やっぱ1回か2回でも懲りちゃって、俺みたいに俺2回しか打ってないじゃないですか。で、若い人って意外と懲りて、もういいよ別に、もうだってもう早、大したもんねえし、とかってみんな言うじゃないですか。そういうやつに限って、今だいたいほら、50、60のやつがバタバタと死んでるんですよ。で、だそれ考えると、なんか、その、意外と8回ぐらい打った方がいいんじゃないですかって、ちょっと思うよね。これ、まあ、うがったらいけんですけど、
ね。うちの、社長が、勤めてる社長がいるんですけど、
はい、
まあ、かかったんですよ、
はい、コロナに。
うん、はい。で、その人ってね、もう昔、インフルエンザの時からワクチン大好きって言ったら変だけど、必ず打つような
人。真面目に打っちゃう人ですね。
うん、まあ、打たなあかんで。
ちなみに、おいくつの方で。
75かな。
75
ね。で、打ってたんですけど、で、かかって、もうね、少々のことやったらすごく元気な人で、もう仕事も全然休んだこともないし、出てくる人が、もう、会社行ったら出てこないんですよ。いつも顔見せんの。
ワクチン打ってるのに？
打ってるのに。
で、ことは何？あんま効き目がなかったってことですかね。
効き目がなかったっていうよりは、きついわ、これほんま。 こんなにきついと思ってなかったって、
う
ん、で、
やっぱ症状がひどく出た。
体がだるくて。
あ、まあそうですね。私もかかった時はだるくて動けなかった。
だるくて動けなくて、うん、こう大変だなーって、これ気ぃつけよう、自分らもとかって言ってるんだけど、うんうん、これね、ちょっと勘違いしやすいのが、うん、あの、コロナにかかって、だるい。
うん。
じゃないと思います、
あら。
何ですか？
ワクチン。
ワクチンのせいでだるい。
ワクチンのせいで、後遺症が出てると考えた方が正しいんじゃないか。
ああ、時差で。
うん。なってる。ワクチン接種して、本当は、あの、免疫つけるためとか言ってるけど、ワクチンの後遺症で、その、要は、だるいとか、だって、うちの母親も父親も打ってないんですよ。
はい。
でも、ピンピンしてるんですよ。私も打ってない。だから、そんなひどい症状っていうか、はい、あるけど、出てないんですよね。うちの母親は90もう3、4、3か4ですよ。
はい、
それでもピンピンしてるんですよ。
あ
ね。でも、まあまあ、そう、まあ少ない人数なんで統計出したわけじゃないから、言えないけど、これはどう考えても75で元気で働いてた人がたまらんわって、
ね。でも少なくともこの数字でね、その日本人の人口が83万人減ったという、この減少だけ見てもこれ異常なんですよね。その例えばそのね、あの東日本大震災みたいな規模の天変地異が毎月のように起きて、起きたってここまで減らないですか、
うん、そうですよね。
だって、スマトラの大津波で20万人ですから。
う
ん、だから、それ考えたら、ちょっと異常な数字なんですよ。
うん、
で、これ、何なのかってことは、やっぱこれ、国としては、やっぱ厚生労働省も含めて、真剣にこれ調査しなきゃいけないはずなんだが。
調査しないんですか？
そう、だからこれ、できないでしょ。
不思議じゃない。
だって。
こんなに死んでてよ。
だから明らかに、その、現象としてあるのは、やっぱコロナウイルス、そしてワクチンっていうこの両天秤だと思うんですよ。これが原因であるってことは、もう容易にある程度は想像つくと思うんですよね。で、そこに、その所管庁である厚生労働省が、大きく関わってるということは、主犯は結局厚生労働省じゃないですか。となると、やっぱ原因をきちんと追求することってやっぱ彼らからするとできないですよね。
で、最近今までこう統計取ってたデータも出さなくなったりとか、なんか怪しいことばっかりしてるのが感じがして、これ、ちょっと深刻ですよね。
いつもあの、ワクチンをぐーっと飲んで、あの、酒を飲んでる木田上さんどうですか、この問題は。
だからワクチンは飲んでませんって。
ああ。鼻から入れてるんですかね。
入れません。
入れない。
ワクチンは一本も打ってません。
一本も打ってない。ええ。それで、はい、コロナにはなったんですか？
いや、なってないですよ。
ああ。まあ、周囲にはね、こう、キラウエ病っていう、奇病がこう流行ってるという聞きますけども。はい、どうぞ。
いや
。何すか？
いや、松田さんと私も同じ意見です。
ああ。
で、
だって、
はい、
おかしいですよね。
おかしい、おかしい。
うん、
で、貧しくてワクチンが買えなかった国あるじゃないですか。うん、アフリカとか、
うん、
もう収まって。
帰ってピンピンしてると
ピンピンしてる。死者もそんな全然。お金くるんとくる。
だって日本だけなんでしょ、こんなに忠実に打ち続けている国なんてのは先進国の中で。
いくら突っ込んだかは50兆、100兆か分かんない
ですね。ほらね、そこ2年ぐらいでできたワクチンを普通10年かかるって言ってますよね。
いや、それはすごい。だって、そもそもね、ワクチンを作るってのは大変でね、
うん、
そのインフルにしても何にしてもですよ、うん、もう大変だってことは、俺もずいぶん前にその取材でこうやったことあって、
うん、
それで、きちんとしたその、まあ、そのウイルスのタイプにぴったり合わせるなんてのはものすごい努力を重ねて、ところがうまくいかないわけですよ。で、それなのに、このコロナウイルスというのが流行り始めた2019年から、あっという間になんか知られてワクチンと名の付く注射が出てきて、で、それをですよ、普通だったら、ものすごいこう時間をかけて臨床検査やら何やらを重ねてですよ。これで安全ですからさあ使いますっていうのになっていくまで、まあ何年かかるんだけど、数ヶ月で出てきたでしょ。ほら、で、それをその、メディアもあまり批判しなかったじゃないですか。で、まあ、打ちたかないけども、まあ、俺、その時まだ会社員でしたから、業務命令で打てってなったんで、で、打ちに行ったわけですよ。で、打った途端にもう、なんだこれって副反応が出て、それで、で、今度2回目がありますからって言って、その自動的に2回目までセットになってたんで。
でも、業務命令もおかしいですね。あれ、だって、結局自分の
あれですよ、ね。もちろん拒否はできた。拒否はできたけど、その、まあ、なんかその時点ではね、俺が打った時点ではまだそれほどのね、 その危険性とかっていうのはまだ指摘される前だったんですよ、1本目2本目は、うん、だからまあ打つ打たないは自由だけれど、まあ打っといた方がいいんじゃねえのぐらいの話だったんで、うん、だからそれで打ったんですけど、で1回目で
なんだ、一応打たない人と思ってましたけどね。
いや俺番組で言ってたじゃん、俺自分の体で人体実験するって、だからどれほどひどいものなのか俺の体で試してみるっつって俺打ったの、打ちたくて打ったんじゃないよ、うん、だからどうなるのか見てやろうと思って、うん、それで死んだなら死んだって構わないぐらいのつもりで打ったんですよ、うん、で2本目打った時に、あ、もうこれはダメだっつって、うん、もうとんでもない状況になったんですから、副反応が、うん、それで、もう3本目はもう懲りたんで、うん、もういいですって。それで、だから実際人体実験としてやってみて、うん、私はどうなったかって言うとボロボロですよ、うん。だから2本打って、あれからね、いつも言ってるけど、左足が、付け根というか、大腿骨の付け根、まあ、股関節のところがダメになり、うん、もう、5分も歩けばもう動けなくなるんですよ。で、それかばってるもんだから、右足に負担がかかっちゃって、それで、この間右足捻挫して、今まともに今杖ついてますけどね。それで、だから、上半身はまだ健全ですよ。まだ今のところ。なんとか生きてますけど、本当は足腰にはもう来ちゃったんで、これは多分もう、人間足腰に来たらそう長くないっていうのはなんとなく自分で覚悟してるので、多分これは来ますね。で、多分、俺の周りでももうすでに何人か60代で死に始めてますから。で、一番最初に、このコロナってやつをちょっと気になるようになったのは、実は、まだコロナがどうこうっていう、クルーズ船に、ね、日本にやってきてクルーズ船にとかっていう話の前の段階で、でも、ほぼ時期は近いんだけど、まあ、私の出してる聞かせてやんない、この本の、出してくださってた熊笹出版社という、出版社の社長さんが、お亡くなりになったと。で、この人は私より二つ年下で、若い方で、すげえピンピンしてて、あっちこっち、全国回って、取材をしてたような人なんですけど、で、いつもだと年賀状のやり取りをするんですよ。で、この人は、正月にならないと年賀状書かない人なんですよ。元日に書くんだと。年賀状というのは元日に書くもんだって。で、普通大体年末に書いてね、元日に届かせようとするけど、この人が来る年賀状は大体1月の10日前後に届くんですよ。ね。ほんで、いつものことかなと思ったけど、来ない。いつまで経っても来ないんで、あれ、俺嫌われたようなことしたかなぐらいに思ってたら、3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいか、経ってから、その、奥様から連絡があって、実は、年末に死んだんだっていう。で、なんでですかって聞いたら、原因は何ですか？風邪ですって言うから、は？で、ちょっと詳しく聞かせてくださいって言ったら、風邪をひいて、風邪だからと言って、ずっとなんかくしゃみやら、寝咳やらなんかしてたらしいけど、まあ仕事ずっと続けてたと。ここで、だんだんそれがいつまで経っても市販の風邪薬飲んでも効かないし、それで、結局、どこだっけ、慶応だか東大だかの、病院に入院をして、それから、1ヶ月ぐらいいろんなことやったけどダメで、で、結果的に亡くなったと。で、いろんな話を聞くと、症状的に見ると、コロナの、あれで悪化した人の死に方なんですよ。だから、コロナだったんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですよ。亡くなった原因はね。ただ、この人の時はまだワクチンは当然まだないですけど。で、それがあったんで、で、その後にクルーズ船の問題やらがあって、で、そこへ来て今度ワクチンがどんどんなんか新薬を作られて、で、各社共作で、で、モデルナがどうだとか、ね、ファイザーがどうだとかっていう話になって、ほんで、だこの3年ぐらいで、日本ってとんでもない状況に置かれたんじゃないかなっていう、もう、まさしく草刈り場というか、実験場にされたような気がするんですよ。それで、とんでもない額の、お金が、国から、製薬会社にドブーンと行って、なんか、ものすごい超巨大マネーロンダリングが行われてるような気もするし、一体何だったんだろうかという。
まあ、草刈り場、被害者かなと思いつつも、大事な売国土じゃないんだけど、それを率先して草刈り場に、従ってる人っていうか、 なんか、WHO のあれ、人心とか、あの投票とか見てたら、中央のところに日本人がポツポツと入ってるわけです。
はいはいはい。
だから、なんか、中心的にあっても日本人がやってる感が強いなと思うのと、あと工場とか作ってるじゃないですか。もう着々と製薬、ワクチンの。もう計画的にやってるっていう考えた方がいいかなって
思う。だからね、僕はあの、思うんですけど、これ戦争じゃないかと思うんですよ。ある種の。で、その、要するに国境と国境線をこう境にした戦争じゃなくて、もう経済的なもので、隣のやつだろうが、二軒先のやつだろうが、あるいは他の国のやつだろうが、どうでもいいんですよ。え、金持ってるやつから金を奪うっていう、そういう戦争で、で、直接金をこせって言ったら強盗になっちゃうけど、ね、なんか病原菌ばらまいてですよ。それで恐怖を煽ってですよ。注射打てと。で、注射打ってくれたら、でも、あなたからはお金もらえません。国が払ってくれますから、大丈夫、ただですからって。で、そのシステムを作ってしまえば、こんな素晴らしい利益が集まる戦はないわけですよ。
定期的な話したら、もう、あの、年2回かなんか定期接種決まったんですよね。なんか春と夏に打つっていう。
だからこれからもまた打ち続けるってことでしょ。だから要するに、あの、要はお金が製薬会社に入り
ますよ。今までね、無料でワクチン打ってた人
も。あ、これから金はかかるわけ
ね。金かかるようになって。ね、2回、もう、多分強制的なもんなんじゃないですか。
で、またなんか忘れた頃にね、コロナじゃなくて、子宮頸がんのワクチンも言ってきて、
言ってる。
あれ、一回、あの、うち娘が、学校から強制的に、あの、なんか、あれって、あるんですね。性行為をした後じゃ効かないから、なんか、やってない年齢でやらなきゃいけない。
バージンのうちに打て
る。バージンのうちに打たなきゃいけないっていうので。
じゃあ僕も打たなきゃ。
で、なんか、中学校2年生の時に学校から強制的に行けってきて、来たんですよ。で、一回目打ったんですよ。で、そこから、なんか、すぐにもう副作用だったりとか、すごい、なんか言われて、二回目はもう、あの、親御さんに任せますっていうので打ってないんですよ。で、すごい記憶にあるのに、この間テレビで、子宮頸がんのワクチンを打ちましょうっていうのを見た瞬間に、これコロナで、売り上げが、減ったから、まあ、思ったよりもなんか伸びなかったから、もう忘れてるだろうぐらいの勢いで、子宮頸がんワクチンの話出してきたと思って。
例えばね、俺思うけど、その、ワクチンの話でね、本当にね、国民のためを思ってんだったら、国がね、ちゃんとしたその意見広告を出すはずなんですよ。ところがね、昔はそうだったですよ。で、その止まった絵でね、その、あの、大阪市からのお知らせですみたいな感じで、ね、インフル、あの、日本脳炎が流行っています。予防注射をしましょうとかって。で、あの、今は、その製薬会社が堂々とやってるわけですよ。で、しかも、その自分とこの打てとかじゃなくて、今なんか、いかにも公共広告っぽく、その、打たないといけません的な、その、啓蒙する CM をやってるわけですね。で、なんか別に、あの、うちの商品を買ってくれ、さ、例えば風邪薬だったらさ、ね、その、あの、便座がどうだとか、あの、何、あの、ルルがどうだとかって、その自分の商品やるわけだけど、あれ全然商品名も何も出さないじゃん。で、なんか、あの、普通のタレントが出てきて、なんか、全く関係ないような感じの、なんか、ね、例えば、あれ、高田純次が出てきて蕎麦屋にいたりとか、なんかそういうような感じで、元気っていいですよね、みたいな感じで、やるわけじゃん。で、なんか、あれ、ちょっと怖いよね。洗脳 CM やってんなと思って。で、まあ、その、俺思うんですけど、世の中に本当怖い病原菌っていますよ。例えば、その、天然痘だとか、ね、その、エボラウイルスとか、危険なものってありますよね。で、それに対するなんかこう備えってのは僕は必要だと思うんですよ。だってかかったら死ぬんだもの、あれは。で、ところがその、ぶっちゃけ言うとコロナって風邪じゃないですか。僕は何度も言ってた風なんですよ。で、風邪って、昔から風邪は万病のもとで、ね、風邪で死ぬ人はほとんどなんですよ。なんだかんだで風邪がきっかけになっちゃうわけですよ。で、その、で、コロナウイルス自体は、僕はそんなに強毒性のあるものとは思ってなかったですよ。で、まあ、それちょっと今までとは違う、その変異してどうだっていうのは話が出て、そんなのは今までも何度も出てるわけで、それスペイン風邪でも何でも人類乗り越えてきてるわけですよ。で、やっぱ、その、天然痘は主導しますとかっていろいろあって、で、あの、そういうものを作ってるのはもう当然、あの、必要なことなんだけど、 なんかね、気にせんでもいいような病気に対してものすごいこう反応して、お金がドバドバドバって動くっていうビジネスモデルは気持ち悪いですね。で、で、それがずっと続いてるというのは、で、しかも日本がずっと標的にされてるっていうのが、これは本当にもう松田総研のその陰謀論じゃないですけど、まさしくそれは僕は賛同できる話ですよ。
まあさっき子宮頸がんワクチンの話出ましたけど、もうワクチンを全部 RNA 型、もう遺伝子ワクチンに全部変える。
そもそもワクチンじゃないじゃないですか、それって。
もうあれ、大学の有名な教授とかはもう、そういう遺伝子のものを体に打ち込んでどうのこうのっていうのは。
だから遺伝子操作の大豆みたいなもんで。
そうそう。
で、それ人間でやってるわけでしょ？
そうです。
で、本来それやるかやらないかって、これ大問題なんですよ、これ。それをあっさりコロナ大変だからさあやっちゃいましょうみたいになって、もう一回やり始めたんだからいいじゃんっていう感じになっちゃったじゃないですか。これ一遍戻さないからですよ。本当にそれで良かったのかっていう。それをその一つの議論せずに、しかもメディアがワクチンって言ってるけど、あれ、国によっちゃワクチンじゃないっていう風な表現をしてるところもあるわけでしょ？だから、あれはちょっと
どうかと。もともとね、なんでこれ、すごい技術かもしれんけど、承認されなかったっていうのは、猿で実験してたんですよ。で、打ってたら、コロナとかは、大丈夫だったような実験だったんだけど、普通の風邪で全部死んだった。だから、コロナにはもう防御、そこに全部防御力が全部固まっちゃって、で、普通の風邪で死んでいくの。だから、いや、もうコロナに効くかどうかも怪しいけど、だからそういう問題ありきで承認されなかったワクチンを無理くりやってきて、まあね、無理くりやってこれだけ犠牲者が出てるっていう話で、まあそれがね、たまたま事故で、薬のそういう、ね、あれだったらわかるけど、もう、これは明らかに計画的にやってるって考えた方がいいですよ。だから、国が守ってくれるとか、そういう考えを捨てた方がいい。
逆に国が殺しに
来て殺しにかかってる。で、今度、WHO のパンデミック条約が5月かな、今年の。改正されるんですよ。で、もう、基本、自治体でやってたじゃないですか。市とかが中心に。もう、今度から国が、指導的な割合で、もう強制的に国が上からやってきて、さっきの年2回の接種もそうだけど、もう強制的に打てと。だからワクチンパスポート、うんぬんかんぬんで、これなかったらお前生活できないよ、みたいな。話でじわじわでもうや
って
くる。
打ってない方はちょっと入店を断りしますみたいな、そういう圧力をかけて
くる。もちろん旅行もビザもおりませんよ、みたいな。やってくるんじゃないですか。
嫌な都政だな。続きまして、おじおばほいほいのコーナーです。今日は、1984年3月11日に公開になりました、映画、風の谷のナウシカの主題歌になれなかった曲を、ご紹介しようと思っております。火の7日間というのが、まあ、モチーフになっているというか、まあ、風の谷のナウシカ自体は原作もだーっと長く続くんですけど、その中のまあ、一部分を切り取って作られたアニメーション映画でありますけれど、まあ、言ってみればなんかこう、いろんな、テーマがこの中入ってますよね。今のコロナパンデミックの話もそうだし、世界中がこの火の7日間という大戦争に巻き込まれた後の人類の話とか、いろんなことを考えると、まあ非常に示唆に富む作品だなというふうに思いますね。で、例えば、途中で巨神兵というのが出てくるんですけど、巨神兵の卵が出てきて、で、それからこう、巨神兵をこう、孵化させるわけですけど、まあ、それが時間が足らなかったんで、巨神兵最初出てきた時には人類が喜ぶわ、人類とか、そこにいる人たちは、攻撃力に喜ぶわけじゃないですか、ドバーっていう核爆弾的ななんか。で、うわーってやるんだけれど、それが一瞬でそれが溶けていくわけですよね。で、その様を見ると、あ、今のなんかこう、 この人たちに集えば、きっと世の中を良くしてくれると思って、うわーって寄った、その攻撃力とか、気持ちよさ、発言力とか、そこら辺にこう、うわーって寄ったけど、ドバドバドバーっと溶けていく、そういうことを思うと、どうしてもピンク色を思い出してしまうわけですけど、まあ、そういったことで、今日はね、この1984年1月25日に徳間ジャパンから、これ、映画の前ですね、にリリースされた、安田成美さんが、歌った、まあ、安田成美さん唯一のヒット曲ということになります。これ2010、今年、実は、リメイクで、安田成美さんが、この、風の谷のナウシカを、細野晴臣さんプロデュースで歌っております。相当スローな、ま、バージョンで、歌の下手さを隠す、そういう歌になっております。まあ、実際これは本当は主題歌として、作られたんですけれども、この曲を聴いた、監督、宮崎駿さんとプロデューサー高畑勲さんが、あんなんだなっていうことで、主題歌にしなかったというですね。で、まあこれは作曲をした細野晴臣さんは、まあそのことについて、まあ仕方ないんじゃないというふうに言ってるということだそうです。オリコンチャートでは最高10位、20.9 万枚のセールスを出したということで、当時、相当な話題作でしたから、ザ・ベスト10の今週のスポットライト、うん、ザ・トップ10にも出まして、トップ10の時は声が裏返るというですね、もう有名なシーンがありましたけど、それを思い出しながら聞いていただきたいと思います。作詞は松本隆さん、作曲細野晴臣さんで、歌は安田成美さん、風の谷のナウシカ。
No! ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、呪文様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水
を。バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
世界のファッション玉金。